ちは、環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は
武田由紀子と
奥田ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
先週は お掃除のお話しましたけども、
はい、
始めてます？
まだです。
まだですか？わかります。私もいつもギリギリタイプなんで、
結局あれ大晦日の夜ぐらいが本調子出てくるんですよね。もうそば食べられへんみたいな。
でも私ね、ちょっとね、最近はね、お掃除にちょっと凝ってまして、はい、よく掃除すると運勢が良くなるとか言うじゃないですか。
ああ、それ聞いたことあります。
でもね、これね、別に環境市民でそういうネタで売ってるわけじゃないですけど、でも私は信じてるんですよ。
でも絶対あると思います。なんか私の部屋散らかりすぎかな。
じゃあ来年いい運勢をつかむためにぜひ、
まずは片付けて、はい、良い新年を迎えるところから。あ、頑張ります。
はい、そうしましょう。じゃあ今日も15分よろしくお願いします。
市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
今日も先週に引き続いて、はい、エコなお掃除についてお話ししたいと思います。
はい、先週は確か酸性アルカリ性の違いについて教えていただいて、
はい、
その中でもアルカリ性の重曹について、
はい、
どんな風にどんなところに使えるかっていうのを教えていただきましたね。
はい、そうですね。油とか手垢汚れは酸性なので、うん、その反対のアルカリ性である重曹とか石鹸を使うといいというお話を主にしたと思います。
はい、
で今日はですね、酸性であるお酢とかクエン酸についてお話ししたいと思います。
はい、
で、じゃあそういうクエン酸とかお酢、酸性のものは、アルカリ性である水垢とか石鹸カスに効果的です。
はい、
で、まあ、お酢ってお酢使われてます？
お酢はドレッシング作るのに使いますけど、でも先週もちらっと言いましたが、ファームステイして農家さんとこいる時に、はい、お酢で洗面所洗ったりしてました。
あ、ですよね、言ってましたよね。
うん、でも具体的に、まあ、いろんな種類のお酢があるじゃないですか。リンゴ酢とか、ね、米のやつとかいろいろありますけども。
そうなんですよ。
どういうお酢を使ったらいいんでしょうか？
お掃除にはうまみの強い調味酢とか米酢は向いてないんですね。
あかんのですね。
はい、だから、まあ、穀物酢を使うといいと思います。
穀物酢はリンゴ酢とかも入るんですかね？
はどう
あれはフルーツか。
フルーツですね。
穀物酢。
はい、多分
そういうのがあるんですね。
はい、書いてます。
うんうん、
でただね、お酢って、まあね、独特のツンとした匂いがあるじゃないですか。
はい、
だからその匂いが気になるなという人は、うん、無臭のホワイトビネガーとか、
はいはい、
それとかクエン酸がおすすめです。
うんうん、なるほど。
で、まあ、ホワイトビネガーっていうのは醸造用のアルコールを発酵して作られたアルコール酢なんですけども、
はい、へえ、ほんなそのホワイトビネガーっていうのは普通にお店で手に入れるのは難しいかもしれませんね。
そうですね、多分通信販売とかになるかなと思うんですね。
なるほどなるほど。でもまあ普通のお酢とかクエン酸やったらスーパーいや薬局で売ってますね。
はい、売ってますよね。
うん、
私の家の近くのスーパーでもだいたいクエン酸 330g で、うんうん、350円程度かなと、まあ、お店にもよるでしょうけど、
なるほど。
なのでお手頃かと思います。
うんうん、そのお酢どうやって使うんでしたっけ？
あ、はい、水で2倍から3倍に薄めていただくといいです。
うん、
でクエン酸だったら小さじ1杯を水1カップ 200ml に溶かしたもの、
うんうん、
でビネガー水を作って、でクエン酸水っていうんですかね、はい、そういうのを作って、それでまた100均とかで買ったスプレーに、
うんうん、
スプレー容器に入れておいていただくと、まあ、便利に使えると思います。
うん、でそのスプレーを蛇口とか水回りに吹きつけて、ほんでこするってことでしたっけ？
そうです、そうです。するとね、私も初めてやった時ね、感激したんですけど、
うん、
綺麗になるんですよ。
わかります。なんかあの特に銀色の あの蛇口のところめっちゃ綺麗になりますよね。
そうなんですよ。
あれ楽しかったです。そうそう、懐かしいな。
あ、やったことあるんだ。
ありますあります。めっちゃ綺麗になると思って、
ね、それでまあオスってね揮発するんですけど、
はい、
ただねクエン酸は揮発せずに酸が残るので、うん、水垢予防をするのにも役に立つんですね。その残ることが
残ってて、はい、そうですね、そこの汚れは所詮石鹸ですもんね、
はい、
うーん、
であ
台所で言うとあれですかね、電気ポットとかも水垢ついたりしますけども、
そうですね、
あれにも効果的ってことですか？
そうです、それにも使えます。
うん、なるほど。
あの例えば満水にして水いっぱいにして、はい、でお酢だったらカップ1杯、
うんうん、
でクエン酸だったら大さじ4杯ほど入れて、
う
ん、それであ、ま、量はポットの大きさによって多少は調節してもらいたいんですけども、
はい、
それで沸騰させて、
あ、入れたままですか？
はい、
ほうほう、
で1時間程度保温した後でお湯を捨てて、
うん、
それですすいでいただくと綺麗になってるかと思います。
そういう風にするんですね、知らんかったです、はい、なるほど。
他ですね、あの冷蔵庫の中も使えて、
はい、
ビネガー水をスプレーシュシュとして、
うん、
それで拭き取ると消臭と抗菌の両方の効果があります。
うん、便利ですね。
はい、でもしね、あの冷蔵庫の中とか食べ物がこびりついてたりするじゃないですか、
はい、
そういう場合は先に重曹であのそのこびりを取り除いてからビネガー水を使っていただくといいかと思います。
なるほど。
他ですね、あのまな板にそのビネガー水をスプレーするとあの魚臭さも取れます。
お、そうですね、
うん、
あと三角コーナーとかゴミレンとかも臭さあのほっといたら溜まってきますけども、生ゴミ臭さにじゃあビネガー水をスプレーするといいんですね。
あ、それいいですね、
うんうんうん、
そうすると殺菌の繁殖も抑えられるし、
うん、
匂いも防げるし、まあ、一石二鳥っていう。
なるほど。でもまあどこでも使えるってわけじゃないんですよね多分。なんか注意点とかありますか？
あ、そうなんですよ。あの塩素系の洗剤と混ぜると、
うん、
有害な塩素ガスが発生するので、
うん、
それはしないようにお願いします、
うんうん、
あとですね、大理石や鉄製品にも使わないでください、
うんうん、
大理石の場合は溶けたりとか、鉄製品の場合は錆びたりしちゃいますので。
なるほど、危ないですね、
はい、
今台所の話なんかを聞いていきましたけども、
はい、
あと大掃除の時のもう一つ大事な場所といえばこうトイレとかも思い浮かぶんですけど。
そうなんですよ、あのトイレってね、黄ばみが気になりますよね、う
ん、知らん間についてたりしますよね。
そうなんですよ。あれはまず重曹の粉を振りかけて、
うん、
それでしばらく置いてから、そうするとあのしばらくしてからこすると、
うん、
あの黄ばみが落ちます、
うん、
なぜかというと、まあ、重曹は研磨作用もあるんですね。
そうだったそうだった、アルカリっていう性質だけではなくて研磨剤の効果があるんでしたね。
はい、はい、そうです。
でもそれでも落ちんかったらどうしましょう？
その場合は今度はビネガーを使ってください。
逆に？
そうなんですよ。でね、あの黄ばみが何かというと、
はい、
尿が結晶化した尿石と呼ばれるもんなんですね、あれ。
なるほど。
で尿石っていうのはアンモニアを吸収して、それであの嫌な匂いを発生するんです、うんうん、
アンモニア臭ですね、
はい、
あ、そっか、このアンモニアってことはアルカリ性だから酸性のビネガーがいいってことですね。
そういうことなんです。そう、そうするとまあ汚れも取れるし匂いも取り除いてくれるという、一石二鳥で。
なるほど。そんな便座とかトイレの床も同じように尿で汚れてる場合が多いってことなので、このビネガー水をスプレーして拭き取るといいってことですね。
そうですね、あのスプレー水をまあ常備しておくと簡単にお掃除できて便利ですよね。
ラックやな
ぜひやってください。
はい、
でですね、もう一つあのトイレ関係であの重要なことが、
はい、
ビネガーを、まあ塩素系の洗剤とは、まあ、絶対混ぜないように、うん、ということなんですね。
そうでしたね。
それとあの強力な洗剤を使わずに、
うん、
おトイレの掃除をするっていうのは、特に浄化槽を設置しているトイレではすごく大事なんです。
なるほど。市街地じゃなくてこうちょっと人里離れたというか地方に行くと浄化槽の方がいいっていうことで、まだまだいっぱいありますもんね。
あ、そうなんですか、
うんうん、
でですね、そのなんで浄化槽の設置されてるトイレではあの 強力なあの市販のトイレ用洗剤はやめておいた方がいいかというと、
はい、
まあ、あの強力すぎて浄化槽内のバクテリアが死んでしまう危険性があるからなんです。
そうか、浄化槽の中でバクテリアが汚れを分解して水をきれ
い
にしていくんですもんね。
はい、はい、そうなんです。
なるほど。わあ、いろんなことがありますね。調べていくともっといろいろ分かることが出てきて、なんか楽しそうですね。
そうですね、皆さんも、はい、はい、ゆこさんもね、
検索していろいろ試しにお正月迎えるためにお掃除に生かしていただけたらなと思います。
はい、はい、皆さんぜひ試してください。ではここで一曲、エルザでトンバッパ。ではここで環境市民からのお知らせです。
はい、
2週にわたってお掃除のお話をしてきましたけど、うんうん、皆さん年末のお掃除されると、まあ、いらない本とかですね、それとか年賀状の書き損じはがきとか
あるある、
ね、それとか片付けてるとなんか使ってないね昔の切手とかテレホンカードも出てくることがあるかと思うんですけども、うん、
あると思います。
それをですねぜひ環境市民に寄付していただければと思います。
なるほど。
実はですねその本をですねあるところに、送ると、はい、そこで査定してくれて、それでお金となったものが環境市民に寄付されるというブック募金という仕組みがあります。
はい、
他にもその未使用の切手とか書き損じはがきやテレフォンカードも、うん、あの寄付としてあの環境市民に送っていただけるとあのぜひありがたく、はい、
では
使用させてい
ただきたい。年賀状書いててああ間違えたみたいなのはもう捨てずに、
そうなんですよ、
置いといていただいてってことですね。
はい、
なるほど。
詳しいことは環境市民のホームページに書かれていますのでぜひご覧ください。
はい、このラジオチームのエコまちライフの、あのブログのところにも書くようにしましょうかね。
あ、そうですね、
はい、皆さんぜひ合わせてご確認ください。
よろしくお願いします。では今日の担当は
武田由紀子と
奥田ひとみでした。
では皆さんさようなら。
さようなら。